リア。皆さんおはようございます。元気ですか？宮先生今日も生きてるよ。今日はここに立って立たせてくださった神様に感謝します。健常者の人もろう者の人も一緒に神様の御言葉を聞く恵みを本当に心から感謝しています。今日は皆さん広島の教会兄弟姉妹たちにお会いして、ここに住み始めて3年以上経ちました。挨拶もしてきて顔も覚えてきました。その時にお会いしてお話しすることもありますが、皆さんの人生にいろいろあると思います。その人生の中で信仰長い人もいれば、奇跡のような素晴らしい証を聞くこともいろいろありますね。私たちの人生すべて神様の御手の中にあるのだということを分かっているつもりだけど、時々人生につまずく時があります。今日はそんな話と一緒に考えていきたいと思います。まずお祈りします。ハレルヤ。愛する天の父なる神様、皆を褒めたためます。今日は一人一人が神様の言葉に期待してこの場に集まりました。一人一人が与えられている喜び悩みすべて主の御手の中に委ね、心に平安を与えてください。御言葉を通して神様に対する信仰を奮い立たせてください。心から感謝して今日の御言葉に期待します。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。まず聖書を読みたいと思います。聖書の箇所は第二コリント信徒への手紙です。6章1節から10節です。ではお読みします。私たちはまた神の協力者としてあなた方に勧めます。神からいただいた恵みを無駄にしてはいけません。なぜなら恵みの時に私はあなた方の願いを聞き入れた。救いの日に私はあなたを助けたと神は言っておられるからです。今や恵みの時、今こそ救いの日、私たちはこの奉仕の務めが非難されないようにどんなことにも人に罪の機会を与えず、あらゆる場合に神に仕えるものとしてその身を示しています。大いなる忍耐をもって苦難、欠乏、行き詰まり、鞭打ち、監禁、暴動、牢苦、不眠、 飢餓においても純真、知識、寛容、親切、聖霊、偽りのない愛、真理の言葉、神の力によってそうしています。左右の手に義の武器を持ち、栄を受ける時も増し目を受ける時も、悪評を浴びる時も好評を博する時にもそうしているのです。私たちは人を欺いているようで誠実であり、人に知られていないようでよく知られ、死にかかっているようでこのように生きており、罰せられているようで殺されてはおらず、悲しんでいるようで常に喜び、物乞いのようで多くの人を富ませ、無一文のようで全てのものを所有しています。
アメン。
今日は今から恵みの時、今救いの日、最初のその言葉を聞いた時、イエス様が私のために十字架のすべての罪を背負って死んで、身代わりとなって死んで永遠の命を与えて、今は恵みの時、救いの日と思います。でもその背景に読んでいくと、実は私たちの人生にさまざまなうちに起こります。先週も、1週間ぐらい前も、最近も、社会ではいろんなことが起こっていますね。事故が多くて、たくさん人が亡くなったり、たくさん射殺された子どもたちや、いろんなことが起こっていますね。その中で私たちはどうしたらいいのか、祈ることしかできないのか、一緒に今日は考えていきましょう。少しだけ証をしたいと思います。今まで私は自分の人生、自分はあとどれぐらい生きられるだろうか、周りは言ってきますね。あー、ミアは全然全然大丈夫でしょう、ミアは特別、150歳まで生きるでしょう。あ、生きとけと言われたそうです。今死んだらあかん、病気でもここに立ってメッセージせなあかん。ああ、皆さんの期待を受ける私の使命がとっても期待されている、嬉しいような、なんだろう、嬉しいような、まあまあまあまあまあという感じですね。でも150歳までっていうのは分かりませんね。明日バーンと事故に遭うかもしれませんし、でもダメ、そんなん言ったらダメよ。そういう人は120歳まで生きる、150歳まで生きないと。その時に自分は本当に深く考えてなかったんです。でも先週突然、神戸の友達から突然連絡が来ました、もらいました。実は悲しい出来事があったようです。その友達夫婦はろう者です。 そのろう者の、夫婦の、子供が、20歳で交通事故で脳死となったようです。体はまだ生きていて脳が死んでいる状態です。5月の初めに事故をしたようです。しばらく生きれるようにこう夫婦ともども、介護をしてたんですけれども、やっぱりお医者さんからも多分もう目を覚ます見込みはないと言われたそうです。家族で話し合って延命治療はもうしないと決めて臓器提供をすると決めたそうです。延命治療したいという気持ちはありますが、もう安らかに、天に送り出してあげたいという、夫婦の気持ちから、そのように決めたようです。でもその夫婦は、クリスチャンではなく、その子供はまだ大学生で、20歳で若く女の子です。その葬儀の時もその夫婦の、話から聞くと、その娘さんは、音楽がとても好きだったようで、とても明るく見送り、送り出してあげたいということで、そのように話を受けました。そのきっかけに、その夫婦さんは、クリスチャンではないんですが、娘さんのためにそのクリスチャンのどこか知り合いの教会で葬儀をしてくれないかというふうな話があったようです。その近くだと、明石の教会があるので、そこを紹介してあげました。その内容を、その明石の牧師先生も聞いて受け入れてくださいました。おととい、その通夜と、葬儀がありました。娘さんの友達が、その時にたくさん来てくれたようで、180人たくさん来てくださったようです。その時にご両親は本当にキリストの教会を通して私たちは心を深く悲しむ中にいるのに、明るい希望がある、この世で終わらないという希望がある、天国に帰ることができる、その素晴らしい言葉を聞くときに心が平安をいただくことができました。感謝の気持ちを持って明るく娘さんを送り出すことができて、それだけではなく、ご両親もこれからは日曜日教会に行ってみようかという話になったようです。その連絡をもらってとても嬉しく思いました。もしそれが私だったらと考えたときに、自分の人生を無駄にしたくない、無駄にしないためにどうしたらいいか、今日の御言葉を通して一緒に考えていきましょう。ある人は自分の人生は自分の人生のものだと思っている時があります。勘違いですね。ある話でアメリカであった出来事をご紹介したいと思います。ある中年の婦人が スーパーで買い物を済ませて自分が置いた、車の駐車場に向かって買い物を済ませた荷物を持ちながら向かっていました。見るとその駐車場に若い青年男の子4人が私の車に4人乗ろうとしている。ちょっと私の車になんてことするのよ。4人の少年たちは車に乗って出ようとしていました。夫人は慌てて追いかけました。待って、自分のカバンから身を守るために拳銃を車に乗って今から出ようとしている男の子たちは、と車から車から降りて逃げていきました。びっくりして そして夫人はよし降りたな、私の車は新しく買ったばかり、まだローンも終わってない、私の車を取っては困る、セーフでした。男の子たちはいなくなりました。よし、私の車なんだからと思って置いていった荷物を取りに行って、また荷物を持ちながら車に向かい、いざ乗りました。ドアを閉めて鍵を挿して回そうとしても合わないんです。あれ、隣の車が全く同じ車だったんです。自分の車と勘違いしたんです。でも全く同じ車が並んでいたんです。夫人は自分の勘違いだと気づきました。隣の同じ車に乗って鍵を回すと鍵が合いました。間違ったんです。しょうがないと思って警察署に行きました。すいません、ごめんなさい。その夫人が警察署に行った時に、その夫人が行って、その青年たちが、少年たちが変なおばさんに車を取られたんです。銃を向けられて同じ場所にいました。もうそこで夫人は少年たちに謝りました。ごめんなさい、間違えました。その時に私たちの人生も時々慌てて間違いがありますね。自分が正しい、自分のもの、自分は正しいって思うけど時々間違えることがあります。自分には合わない間違った鍵、あの夫人のように、聖書を読むと、私の人生は自分のもの、間違いは自分で責任取るというような思いもあります。でも聖書を読むと、私の人生は神の手の内にあるという教えがあります。つまり私たちの人生にはさまざまな問題が起こりますね。ある人はその問題に対して正しいと思って鍵をか 鍵をかけようとしたのに合わないとそこで気づきました。意味は何でしょうか。自分中心、自分中心という鍵です。自分中心という鍵で合わない鍵を持ってしまうんです。だからちゃんと正しい鍵、その正しい鍵はイエス様です。イエス様という鍵です。イエス様という鍵は何にでも合います。私たちはイエス様の鍵のおかげで前に進むことができます。イエス様のない、イエス様の鍵ではない人生は虚しいんです。前に進むこともできません。イエス様の言葉を通して私たちは心が豊かになります。そのような人生は私たちの生活の中に何度も起こってくると思います。自分だけの人生、つまずいた時に、ああしまった、そこで聖書を読んで励まされ元気になることもたくさんあると思います。イエス様の言う鍵をいつも自分のそばに置くことで自分の人生は見つめ直しながら歩むことができるのではないでしょうか。解決できる方法はパウロ先生の箇所は、励ましてくれています。一節のところに、神様と共に働く者、自分の人生は自分でできない時にできると思い込んでしまった時につまずいてしまいます。私たちは神の協力者としてあなた方に進めます。協力ということが大切ですね。家族の中でもお父さんお母さん共に働いて、共働きの家庭は、家庭の中の協力も必要ですね。私の両親は、父が理髪店で年末になるとお店がとても忙しくなります。そんな時は兄弟3人お手伝いをさせられました。小学校 1,2 年生ぐらいだったと思います。今日は玄関の靴並べ、2番目のお兄ちゃんはお米を洗う当番、3番目私はお皿を洗う当番、次の日にローテーションで靴を並べる、一番目のお兄ちゃんはお米を洗う、2番目のお兄ちゃんはお皿洗う。一番簡単なお手伝いはどれだと思いますか？靴を並べたよ、それです。靴を並べるお手伝いは兄弟みんな喜んでやります。 オッケーオッケーオッケー、やるやるやる、はいはい、終わり、5秒で終わり。インチバ一番人気がないお手伝いはお皿洗いです。5人分ですよ、5人分。お父さんお母さん兄弟3人の5人分。特に一番性格が優しいのは2番目の兄です。一番上は、一番上と一番下はよく喧嘩をします。私昨日お皿洗った、今日は一番上のお兄ちゃんが洗ってよ、僕一昨日終わったっていう喧嘩で、板挟みの兄は昨日一昨日やったけど洗うよ。でもそうやっていつも協力をしてお手伝いをしました。必要ですね。もしやれやれやれやれやれとなると結果はどうなりますか？両親が帰ってきたら怒りますね、怒られますね。怒られる前に3人は済まします。協力が必要です。え、まだ明日のご飯はないよ、当てなかったらとみんなと払います、払いますと動きが早くなります。でも協力が本当に大切ですね。協力はなぜなら神様からたくさんの恵みを私たちは受けています。恵みを受けているのに動かない、無駄になってしまいます。無駄にならないように神様と一緒に働いてください。神様を働かせて自分だけが動くというのはとても壁に、いろんな壁にぶつかり解決できなくなります。神様と共に協力していると私たちは問題を解決することができます。それを無駄にはしないでください。皆さんご存知だと思います、行ったことある人、アメリカと、カナダの川の国境ですね。とても大きい滝です。ナイアガラの滝にどんどん近づいていくと水を浴びますね。びしょ濡れになるぐらいにワオーと言いながら近づいていくと水をたくさん浴びてワオーってなりますね。滝の裏も回れるよと言われて、あ、本当と言って行きました。水が大きく流れています。わお。いろんな角度から見てもわお、同じ反応になります。ものすごいですね。引き込まれそうなぐらいの威力ですよね。水の具合を見て危険じゃないかを確認して写真を撮る、まあ、たくさんの人が、観光しますね。ものすごいですね。ほとんどの人はわあ、すごい壮大な滝だと心が潤わされます。 素晴らしい。神様はこんなの作ったのすごいね。綺麗だね。で終わりです。ほとんどの人は。でもある人がナイアガラの滝を見てすごいって思ったのは、さておき、ひらめきました。こんな威力が強い、威力が強い力を何かに使えないかと思ったようです。それが今、水力発電に利用されてます。電力ですね。この周りに住んでいる人たちはこの滝の力の水を使って電気をもらっています。すごい、わー、すげー、わおだけだともったいないです。その力を今たくさんの人の生活に助かるようになってますね。あるあるあるあるものを見過ごして終わりの人生はもったいないです。その恵みを豊かな祝福の中でどう用いるか、用いることによって神様と共に働く、用いることによって減ることはありません、さらに増えます。祝福が豊かになるんです。あ、一石二鳥、はい、景色を楽しみながらわおって言いながら電気ももらえる、暑い時もわーっと水を浴びてわーっとできる、いいですよね。すごい恵みを無駄にしていません。それを私たちの人生を神様がたくさんの恵みを通して、いただいています。2番目に、今を生きる。恵みの時に私はあなた方の願いを聞き入れた。救いの日に私はあなた方を助けた。これはイザヤの49章8節のところから引用もしています。今を生きるもの、ある人は言います、神は全部知っている、全能の神様、全てを知っておられるから、結局神様は自分のしたことを全部する。私たちは協力しなくてもいいと、神は何でもできると思っている人もいます。私たちは神の協力者である必要があります。共に働く者として今を知ることは何ですか？イザヤが語った時にイスラエル人たちは苦しい時でした。敵のバビロン捕虜にされて自分の国がなくなった時にとても悲しんでいた時に励ました言葉です。 壺の中で悲しみ、主はこう言われる。あなたがロークの時に、神様は見捨てず離れず、聞かれて助けてきたことを思い出してください。私たちは誰でも過去、現在、未来、この3つを持っています。過去のない人はいません。未来のない人もいません。必ず3つあります。過去、現在、未来。ある人は過去に戻って、あの時こうすればよかった、しまった、後悔という人もいます。また未来をいつも考えている人は、羨ましい、私はいつかこうなったらよかったのに、こうだったらいいな、あれもしたいな、これもしたいな、こうなりたいなと考える人もいます。過去のことを考えても未来のことを考えても難しいです。分かっていることは今しかないんです。今しかないんです。自分が今分かっている、どんな状況に置かれているか、今を考える。今は恵みの時、今は救いの日、そう書いてあります。今神様が語ってくださっている言葉です。今恵みの時、今が救いの日。備えてくださる祝福は今備えてくださっています。ある話で偶話の話を紹介します。知っている人もいらっしゃると思いますが、3人の悪魔、の話です。3人の悪魔がいました。もう訓練です。悪いことを学びます。その悪いことを学んで卒業しました。3人の悪魔、偉い人のところに行きました。今からこの世を誘惑しに行くために、3人はこれまで苦しい訓練と勉強を重ねてきました。卒業おめでとう。今からこの世に出て行け。あ、でも待って、行く前に作戦で行くつもりかと聞きました。一人の悪魔は、神様はいないという誘惑、そういう作戦です。あかん。人は誰でも必ず何かをすれば神がいるっていうのを自然に思っています。神のいないという人は絶対に無理。作戦がダメ出しされました。二人目の悪魔は、分かった、 私の作戦は、神はいる、でも地獄はない、大丈夫イエーという作戦。アウトです。人は誰でも悪いことをしたら地獄に落ちると思います。だから無理だ。誰もあなたの言葉を信じることはないでしょう。3人目の悪魔は、
はい、
はい、私の作戦は、神はいる、地獄もある、でも今はやらなくていい、後で信じればいいよ、あとあとあと、今じゃなくてもいいよ、伸ばして伸ばして伸ばしてもいいよ。それはいいね、それでいけ。今言いますよ。今じゃなくてもいい、後でいい、神様を信じる人、後でいいよ。今遊びたい、いいよいいよいいよいいよ。これは困りましたね。悪魔は賢いです。つつきます、誘惑します、今日もいます。でも私たちは神様が、神様と共に働くものです。今が恵みです。今が救いの時です。あとあと、はいはいはいはいはい、伸ばしてはいけません、今です。パウロ先生が3つ目の、すべてのものを持つもの、話しました。パウロの人生に、人生は昔キリストを迫害する側にいました。イエス様のことなんか大嫌い、イエス様を信じる人をいじめてひどいことをしました。自分は正しいことをしている、ファリサイ派の中でもエリートとして育てられ、自分は正しい。でもパウロがイエス様に出会った、変わった、変えられました。エリートだったパウロ、キリストさんに変えられたことで、もちろん非難を浴びました。すべてを失ったように見えますが、実は失っていないんです。さらに与えられています。6節から8節に書いてあります。病気に苦しみ、ローマ市民でありながら迫害を受けた経験、精神的な苦しみ、いろんな壁にぶち当たりました。それでも真理の言葉、神の力により、すべてのものを持っていると確信して生きていました。人はどんどん年を取ると、でも若い若いと思って、 思いながらも実は外では年取ったなって言ってしまう時がありますね。最近の若い人の会話を見ると、若いねまだ若いつもり、私はまだ若いつもりなのに若い人たちは若いねという会話をしていました。昨日は東京に出張でした。帰りの新幹線、時間もギリギリで階段、昔は2段3段で飛びながら上がれていました。今は1段1段ちゃんと上がります。若い時と今は違いますね。ああもう年やなって、心は若い、頭はでも飛べない、頭は飛べって言いながらも足が追いつかない、体力が追いつかない。年を取ると体力が落ちていきますね。違います皆さん。イエス様、共にいれば一番大切なものを持ってます。パウロが言っていたように、私は神の協力者協力、今を生きるもの、キリストともに全てを持っているものです。私たちの人生は神様に委ねるだけではなく、神様と共に働くものとして全てを手に入れて楽しく人生を過ごすことができることを覚えて歩いていきたいと思います。その信仰を自分のものにする、その信仰を自分のものにしたときに全てが備えられ備えてくださいます。その思いに感謝したいと思います。最後に一つ、有名な歌ですね、皆さんもご存知かと思われます。古い賛美歌ですね。これを書いた人は レアミラーさん、はい、レアミラーさんという方です。1925年に作られた賛美歌です。でも詳しく、この女性の名前は分かっているんですが、詳しいことはあまり分かっていません。分かっていることは、夫婦生活、結婚生活を送られて、ご主人が先に亡くなられ、45年間結婚生活を しました。ご主人が亡くなり、その5年後に自分の家が全て、全焼しました。全てを失って、ご主人も失い、家も失い、でも彼女は全ての生活に必要なものを失ったのに、やっと今日から私はイエス様と二人で生きれると言ったそうです。その歌を書いたものがこの賛美歌です。ある男性の名前でジョージ という男性がいました。ジョージ・ビバリーという男性がいました。レアーさんという方が、詩を書いて、曲を書いたのがジョージ・ビバリーという男性だそうです。はい、彼も、幼い時からクリスチャンホームで、でも途中でグレて23の時に再び教会に、戻りました。そのお母さんがいつも彼は、そのピアノレッスンの時にミリグラムという団体に入って世界に飛び回って雄弁になりました。キリストには変えられませんという歌で、彼の人生もいろいろ苦しみ、失う時がありました。でもイエス様と共にいる息喜び、104歳までずっとゴスペルシンガーとして神様に用いられたそうです。だから私たちは表を見て失っているように見えても、実は裏が死んでいない、泣いていない、喜んでいる、すべてのものを持っています。その言葉を心に入れて、神様から与えられた人生を今、恵みの時です、今が救いの日ですを覚えて、イエス様の愛を伝えていきましょう。感謝します。お祈りします。ハレルヤ、恵み深い天の父なる神様、今日の御言葉を感謝します。神様の言葉にいつも励まされています。今日も今週も今を生きる私たちに神様からの豊かな祝福、恵みを無駄にすることなく、すべて受けて用いていくことができますように導いてください。心から感謝します。一人一人が本当に高価で尊い、一人一人を愛してくださっていることを覚え、今を生きる私たちの人生が神様のために固く立てるように豊かに用いて祝福してください。感謝します。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。では皆さんご一緒に、この今出てますキリストには変えられませんをご一緒に歌いましょう。Thank you. 感謝します。今週も皆様の上に豊かな祝福がありますように。祝福の
皆さん、どうぞお立ち上がりください。
お立ち上がりください。祝福のお祈りをします。仰ぎ声願わくは我らの主イエスキリストの恵み、父なる神様の愛、聖霊の親しき交わり、今日ここに集いました皆様の上に豊かに限りなくありますように。アーメン。